本日の聖書の箇所を読みとします。詩編119編129節から136節。詩編119編129節から136節を読みとします。あなたの悟しはくすしく、それゆえ私の魂はそれに目を留めます。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。私は口を大きく開けて喘ぎます。まことにあなたは、私はあなたの仰せをしています。皆を愛する者のために定めておられるように、私に御顔を向け、私を憐れんでください。御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな不法にも私を支配させないでください。私を人の虐げから贖い出し、あなたの戒めを守るようにしてください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせ、あなたの掟を教えてください。私の目から涙がとどめなく流れ落ちます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして共に集い、賛美礼拝が守られていることを感謝いたします。イエス様、私たちは日々の忙しさや思い煩いや、そういう心に自分のことを止めていることによって、あなたのことを感じられなかったり、あなたのと共に歩んでいることを実感できなかったり、そんな中でもあなたは私たちと共に歩んでくださっていることを感謝いたします。どうぞ今週も安食先生からのメッセージを通して、あなたからの御言葉を受け取り、私たちがあなたと共に歩んでいる実感を与えてください。また将来の希望の御言葉をお与えください。メッセージを語られる安食先生を大いに祝福してください。すべてを期待して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます、1月も終わり、2月になろうとしていますが、受験生の方はね、まさに頑張り時だと思います。ビリギャルというね、実話をもとにした小説があるんです。ビリギャルっていうのはね、ビリの女の子って意味ですけども、さやかちゃんという女の子がいるんですが、さやかちゃんが中高一貫の学校に入るわけですね。だから中学校入ると、一応高校までは行けるというわけで、入った時はね、そこそこの成績だったんですが、気抜いたんですね。勉強一切しなくなったんです。そしたら見事に成績がね、うなぎ下がり。ビリになったわけです。低空飛行ずっとね。しかも勉強できないだけじゃなくて、そこも不良になってきたんです。タバコ吸ったりね。停学になったことも何回かある。ある時校長先生に呼ばれて、お前は人間のクズだって言われたこともあったそうです。ところが、高校2年の夏に、このままではまずいと思ったんですね。学習塾の門を叩くんです。入れてください、勉強してくださいって。その時の格好がですね、茶髪のパーマ、めちゃくちゃ厚化粧、耳にピアス、スカートはね、膝上何センチじゃなくて股下数センチ、ここ巻くんですよ、だってね。で、来たわけですよ。で、塾の先生が、学力を知るために一応入塾テストってのしたんです。偏差値なんと30。偏差値30っていうのはね、小学校4年生レベルだそうです。で、このさやかちゃんね、聖徳太子が読めなかったんです。なんて読んだか。聖徳タコ。聖徳タコですよ。しかもね、太った女の子だと思ったんです。そのレベルですよ。どこにも希望がないね。でも、この塾の先生ね、教えるのが上手だったんです。で、めきめきとさやかちゃんね、成績が上がって、とうとう偏差値70までいったんです。で、現役で、私学の難関、慶応に現役合格ですよ。 という小説、映画にもなりました。有村架純ちゃんがね主演なんですけども、ぜひ興味湧いたらね見てください。でこの塾にある男の子も入ってくるんです。でこの子のお父さんは弁護士です。自分で事務所を持っててね。だから子供の時からその息子に言うんです。お前は弁護士になって俺の後を継ぐんだ。お父さん僕弁護士なんか興味ないよ。何言ってんだと。俺の息子に生まれたら弁護士しかないだ。まあ、すごい強権的なお父さんなんです。だからもう息子の心の中にはね、お父さんに対する怒りみたいなのしか溜まってるわけです。で、塾の先生にね、聞かれるんですね。お父さんに復讐したいかって。したい。お父さんに対する最高の復讐の仕方があるけど知りたいかって。知りたい。教えてください。それはな、これから一生懸命勉強して、大学のまず法学部に入るんだと。そして司法試験も合格するんだと。そして研修期間を終えて、いつでも弁護士になれるときに、お父さん僕は弁護士になりたい。そう言ったらね、お父さん絶望すると思わないかと。すると思う。その顔見たくないかと。見たい。じゃあ勉強しよう。というわけで勉強をするわけですよね。まあ最初は復讐心でね、その日を目指して勉強するわけですけども、そう勉強してるうちにね、だんだんこう勉強が面白くなるんです。あのね、わかると面白くなるんです。皆さん学校の勉強楽しかった？楽しくなかったって人はわからなかったんです。わかると面白いんです。で、この子もね、わかる、どんどんわかるからどんどん面白くなっていくんです。ともうね、復讐心なんかどっか行っちゃうわけですよ。で、どんどん次から次と覚えたいと。で、成績が伸びるわけです。で、やっとその子は気がつくわけで、先生にはめられたって。このね、話を通して、私たちはね、まあ、いろんなことを学べるんですけども、この人間が何かがわかるっていうのは、普通は小さな知識をコツコツとこう積み上げて、ああ、そういうことだったんだって、真理にたどり着くんです。こういうのをね、暫定真理って言うんです。一応、つじつまが合ってるから、そういうことにしておこうっていう世界です。ところがね、この聖書の真理がわかるっていうのは違うんです。聖書もね、ものすごい面白い本なんですけども、わからないとつまんないんです。皆さん、面白い？聖書もわかるとね、すごく面白い。ただ、聖書がわかるっていう場合は、このコツコツと積み上げてわかるっていうものじゃないんです。これは神様の方から私たちにご自身のことを教えてくださる。これ啓示って言うんですけどね。聖書のことがわかるっていうのは啓示的真理なんです。神様が何かを教えてくださって。だから長い間聖書を読んでてもね、全然聖書のメッセージがわからないという人もいますし、初めて聖書の話聞いたのにわかったっていう人もいるんです。ってことは完全にこれはね、コツコツ積み上げ方じゃないってことです。何か聞いてる人の心の状態があって、それにふさわしい心の状態を持っていると突然その日にわかるんです、聖書の真理が。今日のね、この詩編119編の130節の言葉がまさにそういうことなんですよね。御言葉の戸が開くと光が差し込み、差し、浅はかな者に悟りを与えるって書いてありますね。私たちがね、一生懸命考えてもわからないことがあるんです。それはね、神様がどういう方かってことです。皆さんも聖書を読む前に、神様ってどういう方って聞かれたらね、なんて答えたと思います？よく日本人は、触らぬ神にたたりなしってことを言います。つまり、神様ってちょっと怖い方だから、下手にお付き合いするとたたりがあるから、ちょっと距離を置いて付き合おうっていうね。つまり私たちがなんかこう失敗すると、罰を当てる、罰が当たる。そういう神様。一方ではなんかね、こう、何でもいいよっていう雲の上のおじいちゃんみたいなね。そういう神様を想像したりするわけです。でも、いずれも間違ってますね。神様がどういう方かは、神様ご自身が明らかにしてくださらない限り、私たちは本当の神様の姿がわからないんです。旧約聖書の出エジプト記にね、モーセという人がその神様と出会うんです。で、あなたの名前は何ですかってモーセが聞くんです。すると神様が、私はね、あってあるものだよっておっしゃるんです。自己紹介です。私はあってあるもの。英語の聖書はね、I am what I am。あってあるもの。なんか全問答みたいでしょ？でもね、この意味は、 私はあらゆるものの存在の根源である。つまり私が全てのものを作ったって意味です。私は誰の世話にもならなくてもやっていける。そういう存在だ。これがあってあるものって意味なんですね。でも、これだけではね、なんかもう一つピンとこないんです。だから神様が今から2000年前に、最初のクリスマスの時に、神が人となってこの世界にやってこられたんです。それがイエス・キリストです。ですからイエス様はこの地上にやってこられた時にこうおっしゃいましたね。私を見た者は父を見たのである。つまり私を見た者は神様を見たんだよ。私と父は一つだよ。こういうふうにおっしゃったんですね。つまりイエス・キリストは見える神の姿を私たちに示してくださったんです。だからイエス・キリストの愛、憐れみ、あれは神様の愛と憐れみをそのまま表現なさってるんです。イエス様のあの偉大な力は、全部神様の偉大な力を私たちに示されたんです。で、イエス・キリストはこの世界にやってこられて、たくさんの言葉を残されました。で、特に私たちに知ってほしい、私たちに悟ってほしいって語られた言葉が、あの最後の晩餐の席で弟子たちに語られたメッセージなんです。最後の晩餐っていうのはイエス様が3年半弟子たちと一緒にこの地上で過ごして明日十字架にかかる。これが最後の夕食。弟子たちと一緒の時間。そこで語られた言葉です。だから自分の人生、地上人生がもう終わるその直前に弟子たちに語られた言葉ですから遺言みたいなもんですよね。皆さんも自分の地上人生がもうあと数時間で終わると分かっていて、周りにね、愛する家族や友人たちがいたらどんなメッセージ残します？本当に残したいメッセージを選んで残すと思いません？その時にね、こう枕元にお嫁さん呼んでね、あんたね、台所のぬか漬け、あれちょうどいい時だから明日の朝食べなさいね。そんなことは言わないでしょ。娘を呼んでね、冷蔵庫の中にね、賞味期限切れたのが随分あるから、なんとかしといてねって、そんなことも言わないでしょ。息子を呼んで、屋根裏の雨漏り、あれなんとかしてちょうだい。そんなこと言わないでしょ。本当に大切だと思うことを、もう選んで選んで選んだメッセージを残すと思います。感謝の言葉かもしれない。あるいは自分の意思かもしれない。まさに最後の晩餐というのは、イエス・キリストがよりに、よってですね、選びに選んで弟子たちに話された言葉なんです。その言葉を私たちは理解する必要がある。でもその聖書の言葉っていうのはね、さっきも言ったようにこう、重ねて知識を重ねて分かるっていう世界ではない、残念ながらね。私たちの心が本当に神様に向かって柔らかに開いているときに、ポーンと飛び込んでくる真理なんです。そうかって、悟りなんですよ。まさにもう一度ね、この130節、御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えますっていう経験なんです。で、この浅はかなものって訳されている箇所は、前の新改訳聖書はね、わきまえのないものって訳されたんです。で、公約聖書は無学なもの。で、新共同訳はね、無知なもの。で、文語訳聖書はね、愚かなるもの。ね、いろんな訳ね、浅はかなもの、わきまえのないもの、無学なもの、無知なもの、愚かなるもの。まあ、いずれも私たちにぴったりの表現ですよね。でも、そういうものでも、こう神様がね、こう心を開いて、そこに光が差し込むと、聖書の真理がすぐにわかるんだ。今日もね、このイエス・キリストが最後の晩餐で本当に語られたね、宝のようなメッセージ。から少しね、イエス様が本当に私たちに伝えたかったことを一緒に学びたいんです。で、お互いのこの心の中に光が差し込むっていうね、そういう経験をしていただけたら嬉しいですね。まずイエス様が最後の晩餐の席でね、語られたことは何かというと、それは死に打ち勝つ平安があるということでした。ヨハネの14章の27節に、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私の平安を。私は世が与えるのと同じように与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。イエス様はここで平安を、私の平安を与えるとおっしゃった。人は誰でも何かを恐れたり、 何かに不安を感じるんです。例えば高いところが苦手の人いますよね。高所恐怖症。ある人は狭いところが苦手、閉所恐怖症。ある人は貧しくなることを恐れます。ある方は失敗することを恐れます。ある方は年を取ることを恐れるんです。で、その恐れというものは全部同じベクトルを指しているんです。それは死というベクトルなんです。なんでそれを恐れるかというと、それがね、死というものに究極的につながっているからなんです。だから人は恐れるんです。だから死を恐れていると言ってもいいと思いますね。ある日本の教会のクリスチャンの青年たちが、ある関係があるね、タイの田舎の教会にボランティアに行ったんです。で、その教会で新しいこう建物を作るというんで、土を耕したりね、整地したり、こう穴を掘ったり、力仕事のためにね、お金はないけど時間と力があるっていう若者が行って助けることになったんです。で、十数人のね、男女が行ったんです。で、宿舎は、テントみたいなところにね、こう、それぞれ男女に分かれて泊まるんですけども、二日目の夜、日本から行った女性たちが寝泊まりしてるテントからね、夜中の2時、突然悲鳴が上がったんです。キャーいてーっていうね、もうみんなびっくりですよ。パッと飛び起きてみんな行くとね、サソリに構えたんです。サソリ、猛毒、死。こういう連想ゲームが始まるわけでしょ。で、普通はすぐ病院に。とか一番近い病院まで110キロなんです。とてもじゃないけど。で、どうしようって騒いでたら、現地の牧師が騒ぎを聞きつけてやってきたんです。で、パッと見てね、ああ、これはサソリだよって。言われなくてもサソリその辺にいるからわかるんですよ。サソリだってみんなわかってるんです。ああ、それはサソリだよ。大丈夫だよって言うんですよね。で、何するかと思ったら、その刺されたところのこの毒を絞り出してね。で、現地のなんか草みたいなのをこう、ぎゅんってして塗ってね。で、その後に粉を振りかけたんです。その粉は何ですかって。知らない、これ日本の味の素だって言うんです。味の素振りかけるんです。これで治るよって包帯してね、大丈夫だって、本当に大丈夫ですか。サソリに刺されるとね、画鋲をこう刺してね、グリグリグリってしたように痛いんですって。ところがね、次の朝、何もなかったように治ったんですって。すごいね、味の素すごい。誰が最初に使ったのかね。で、後で調べたらね、そのサソリはそんなに猛毒ではない。でももちろんね、腫れたり痛みは残るんだけど、でも味の素に治るんです。だから現地の人はね、全然そのサソリに噛まれることを恐れてない。だって味の素があるんだもん。これを持ってる限り大丈夫。だからもうそのサソリに打ち勝った人がいっぱいいるわけです。だから味の素はね、現地の人にとっては福音です。これがあればあのサソリに打ち勝てるね。皆さんのうちにも味の素あるでしょ。あれがサソリに勝つんです。で、なんでそもそも人間の中に死という出来事があるのか。お医者さんは説明できます。この人が死んだのは癌です。心臓病です。老衰ですとかね。原因は説明できるんです。でも、なぜ人間の中にそもそも死という現象があるのか。これは医学では説明できない。聖書を開くまで。聖書ははっきりとそれは罪の結果だって言ってるんです。最初の人間アダムが、神様の命令に背いて、食べてはいけない木の実を食べて、食べる前に神様もおっしゃったんです。これは食べるなと。これだけは食べるなと。食べると死ぬものになるぞっておっしゃったんです。でもそれを無視して食べてしまった。だからアダムの子孫である全ての人間は生まれた時から死を内側に秘めながら生まれてくるんです。だからみんな死ぬんです。だから死の問題を解決するためには罪の問題を解決する必要があるんです。だからイエス・キリストがやってこられたんです。罪のない神の御子が私たちと同じ人間の姿をとってやってきて、最後十字架で私たちの罪の身代わりとなって、裁きを受けて死んでくださったんです。だからイエス・キリストを信じると、すべての罪から許されるんです。そしてそれだけじゃなくて、キリストは三日目に死の力を破って蘇られたんです。死の力に勝つことができるっていうことをね、キリストは証明されたんです。 イエス・キリストはやってこられて、罪と死の問題を解決してくださったんです。だからもう死を恐れる必要がないんです。だから私が与える平安とおっしゃったんです。この世が与える平安と違うって。この世の人々はね、私死ぬのが怖いです。大丈夫よ、死んだら何にもなくなるから。死んだら極楽に行けるから。適当な気休みを打ってくるだけなんです。何の保証もないんです。何の根拠もないんです。でもキリストは自分の十字架と復活というこの根拠をもとに、もう恐れる必要はないよ。お前の罪は許されてるよ。あなたも復活して永遠の命を持って生きることができるよ。だから死を恐れる必要はない。私が与える平安だから。こうおっしゃったんですね。だから私の与える平安。このことをぜひ悟ってほしいんです。この真理がね、皆さんの心の中に届く、届いてほしい。で、二つ目のメッセージは何かというと、人生を共に歩んでくださる方があるということです。ヨハネの14章の16節から読みます。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。イエス・キリストは弟子たちにもうすぐお前たちから去っていくよ。まあ、弟子たち内で不安が広がったと思います。でも大丈夫。私は父なる神様と帰っていくんだけど、その神様がもう一人別の助け主を送ってくださるから。私がお前たちを助けたように、その方はお前たちを助けてくれるもう一人の助け主だ。それは聖霊だとおっしゃったんです。私たちがイエス・キリストを信じたその瞬間に、この聖霊なる神が私たちの中に来てくださるんです。だからクリスチャンの人はね、一人ぼっちじゃないんですよ。聖霊と共に歩んでいるんです。皆さんも旅行に行くことがあると思いますね。で、旅行っていうのはね、どこに行くかってことももちろん重要ですけども、誰と行くかってことも非常に重要でしょ？あの人行くの嫌だなって経験ない、あるでしょ？あの人が一緒なの？じゃあもうどこでもいいわ、みたいなね、そういう旅行だってあるじゃないですか。皆さんは自分の人生を共に歩んでくださっている方は知ってます？ね、聖霊なるお方です。聖霊のことを助け主。ギリシャ語ではパラクレイトス。パラってのはそばって意味です。クレイトスって慰め、助け、ね。私たちを絶えず慰め、助けてくださるお方が私たちの人生を一緒に歩んでくださっているということです。盲導犬を主人公にした映画があります。クイールって言うんです。犬の名前です。クイール。盲導犬というのはね、特殊な能力を要求されるんですよね。だから、血統が非常に重要なんです。今、現役でか働いている盲導犬って言いますけども、もうほとんど例外なくね、その盲導犬のお父さんやお母さんも盲導犬だそうです。で、このクイールのお父さんとお母さんも、まあ、盲導犬なんですけどもね。で、この、盲導犬というのは生まれて2ヶ月間は、お母さんと一緒にね、過ごせるんです。お母さんのおっぱいを吸ったりしてね。で、2ヶ月から1年、1歳になるまでは、一般家庭で預けて、こう、育ててもらうんです。パピーウォーカーって言うんですけども。で、その時もちろんね、その盲導犬となるべき犬だから、普通の犬のように扱っちゃいけないわけですね。当然いろんなことをこう、訓練を受けてから、その犬を預かるわけですけども。でね、基本的には褒めて育てるんです。でもね、その盲導犬に関しては、してはいけないことをしなかった時に褒めなきゃいけないんです。結構難しいと思わない？普通犬を褒めるときはね、なんかお利口さんだったとき、なんかできたとき褒めるじゃない。いや、よくできたねって言って、はい、ご褒美って。でも盲導犬の場合はね、盲導犬としてしてはいけないことがあるんです。例えば興奮したり、ワンワンとか言ったりね。だそういうことを しそうなケースで、しなかったらよくできなかったねって褒めるんです。よくしなかったねって褒めていくんです。そうやって、まあ、盲導犬としての下地がね、できていくわけです。で、1歳になると、この訓練学校にまた戻されて、そこで本格的に訓練が始まるんです。ところがね、実際に盲導犬になれるのは3割ぐらい。だから今、街中でね、こう、働いてる盲導犬っていうのは、もうあれ、エリート中のエリートです。今度会ったら褒めてあげてください。エリートなんだってね。 さすが賢そうな顔してるよって、ね、そういうのが盲導犬としてね、こう働いてるんですけども、この映画の中でクイールの、まあ、飼い主になるのが渡辺さんという人なんです。で、渡辺さんという人は人生の途中で大人になってから失明するんです。で、ものすごい不自由を感じるんですけども、周りの人がね、渡辺さん盲導犬と一緒にね生活したら楽になるよって言うんです。でも彼は最初ものすごい抵抗があるんです。こう犬にね連れられて歩く人生なんて、人間の尊厳性はどこにあるんだみたいなことを言うんですよ。でも渡辺さん、違う違う、そうじゃないよと、実際にやってごらん、騙されたと思って一回盲導犬と一緒に生活してごらんって言われるんです。で、実際にクイールと出会ってね、クイールと共にこう生活を始めるとね、本当に自分のね視力がもう一回戻ったようだ、自分の人生がもう一回広がったようだっていう経験をするわけですよ。で、2年間渡辺さんと一緒にクイールさんはねこう生活するんですけども、やがて渡辺さんが病気になるんです。末期のがんです。で、3年間、まあ、離れ離れになるんですよね。その間、クイールは、なんて言いますか、デモンストレーション犬としてね、盲導犬の普及活動のために、まあ、一生懸命仕事をするんです。で、渡辺さんは闘病生活をするんです。3年間。で、まあ、もうとうとう治らないんですけども、で、最後に渡辺さんがね、もう一回クイールと歩きたいって言うんです。最後の望みです。歩くたってもうそんなに歩けるわけじゃないよ。で、クイールとね、3年ぶりの再会をするんです。で、クイールちゃんと覚えてるんです。でもね、盲導犬は、こう、喜びを表現しちゃいけないんです。尻尾を振ったり、ワンワンとかに、こんなしちゃいけないんです。じっとこの喜びをね、内に秘めながら、喜ぶんです。結構難しいよ。喜びを内に秘めながら喜ぶんです。もうそれをね、一生懸命こう、喜んですね。でね、また、ハーネスをこう、つけてね、100メートルぐらい一緒に歩くんです。最後のね、100メートルぐらいしか歩けないんです、渡辺さんね。でもその時にね、もう一度自分を取り戻したようだってこういうふうにおっしゃるわけですよ。そしてまあ亡くなっていくんですけどね。目の不自由な人にとって盲導犬っていうのは、ね、本当に自分の目の代わりですよね。で、この盲導犬ってね、だいたいご主人の命令には絶対服従です。ご主人が行けって言えば行くし、止まれって言えば止まるんです。とか例外があるんです。ご主人に危険が迫っていると判断したら、盲導犬は従わないんです。例えばご主人が行けって言うと、こう行くでしょ？行こうとするんだけど、向こうから車がこう来るでしょ？で、ご主人気がついてないと判断したら行かないんです。すごいと思いません？ね、普段は従順で何でも言うこと聞くんです。でも、ご主人が危ないと分かったときは従わないんです。賢い不従順です。ね、もう、ご主人のね、幸せと安全しか願ってないんです。これは盲導犬です。でもね、盲導犬以上に私たちの幸せと安全を願ってる、一緒に歩んでくださる方、それが精霊なんです。だから時々ね、私たちがしたいということをね、神様はダメだとおっしゃることがあるんです。と、私たちのしたいことを止められるから文句言うんです。神様なんでですかって。でもそれ理由があるんで、ちゃんと。私たちの幸せと安全を害する可能性があるから、その行動をストップってされるんです。聖霊もね、イエス様と同じです。私たちの幸せと安全を願って私たちを守るお方なんです。そのために一緒に歩んでくださる。私たちはある意味でね、目が見えてないんです。だって明日のことわからないでしょ。予定は一応ありますけど、必ず明日も生きている保証なんかないもんね。まして霊的な世界のことなんか何にもわからないんじゃない。でも聖霊は全部わかってるんです。霊的な世界も明日のことも明後日のことも将来のことも全部わかってて、私たちを導くお方なんです。こんなお方が私たちの人生を共に歩んでくださるんだってイエス様おっしゃったんです。これに目が開かれたらね、人生変わると思いませんか。もう一人の助け主。そしてね、3番目のメッセージは何かというと、将来に輝かしい希望があるということです、ね。さっきの詩編の119編の133節に、ね、この詩の作者がこう言ってるでしょ。御言葉によって私の歩みを確かにしてくださいって、ね。私は間違いやすいものだから、私の歩みを導いてください。どんな不法にも私を支配させないでください。安全に守ってください。で、3番目のメッセージが、将来に輝き希望があるということです。 イエス・キリストは最後の晩餐の席で、ヨハネの14章28節、私は去っていくが、あなた方のところに戻ってくる。また戻ってくる。いつですか？世の終わりです。それはキリストの再臨という言い方をします。再び来るんです。英語だとセカンドカミングです。じゃあファーストカミングはいつかっていうと、それはクリスマスです。神が人となって最初にこの世界にいらっしゃったのはクリスマスです。そして天に帰っていかれて、世の終わりにもう一度来るとおっしゃったんです。何度も何度も来るとおっしゃいました。まずキリストはね、空中に戻っていらっしゃるんです。途中まで。で、その時に、地上にいるクリスチャンたちが全員引き上げられるんです。これを空中景挙と言います。英語はラプチャーって言います。テサロニケの手紙に書いてあります。ね。だから、ある日曜日がこの地上での最後の礼拝になるんですよ。今週の、例えば、火曜日が景挙の日だとすると、来週の日曜日ここに来た人は残された人です。私一番乗りとか思わないでね。一番遅れた人です。乗り遅れた人。ね。ある日突然、そして私たちが栄光の体にその日変えられるんです。今お互いが持っている肉体はね、病気をしたり、怪我をしたり、ね、どんどんボロくなっていくでしょ。あちこちが傷んでくるでしょ。この体がね、栄光の体に。もはや病むことも、朽ちることもない栄光の体にその時変えられていくんです。輝かしい将来がある。キリストの再臨です。これもキリストは何度も何度も約束なさったんです。皆さん、サッカーの試合ってご覧になったことあるでしょ？ワールドカップなんてすごい、4年に1回。35億人ぐらいが見るんですよ。もう世界最大のスポーツイベントです。もうオリンピックなんか比べ物にならない。でね、サッカーの試合で審判が笛を吹くでしょ？ホイッスルの。ピーってね。あの笛実はね、メイドインジャパンなんです。しかもね、ある会社のものなんです。野田覚醒者って言うんです。覚醒っていうのは鶴の声って漢字で書くんです。野田覚醒者のホイッスル。これが一番いい。サッカー場ってね、ものすごいやかましいでしょ。群衆が、観衆がうわーとか言ってる。あの時にね、ピーって吹いたらね、スーッと音が通るようなね、そういうホイッスルじゃダメなんです。でね、日本の覚醒者、野田覚醒者のこのホイッスルが一番。ナンバーワンです。もうものづくり日本万歳って感じですよね。で、サッカーっていうのは前半45分でハーフタイムがあって、また後半45分ですね。でも実はね、45分では終わらないんです。ロスタイムというかアディショナルタイムというのがあるんです。その45分間の中で、時間をロスすることがある。例えば選手が倒れて治療をしなきゃいけないときは時計が止まるんです。その分をね、後でこうアディショナル加えるんです。でも正確にあとどれだけ時間が残ってるかってことはね、大体わかりますよ。これからアディショナルタイムに入りましたとかってテレビ見てるとアナウンサーが言うからね。で、大体あと3分とか4分というこういう掲示板も出ますけども、正確に知ってるのは審判だけなんです。だからアディショナルタイムになると審判一生懸命時計見てるでしょかってね。で、終わったらピーってこう吹くわけですけども、試合を応援しててね、勝ってるチームを応援してるとき、アディショナルタイムに入ったらどう思います？早く終わり、早く笛吹いてよって思うでしょ？でも負けてるチームを応援してるときは、伸ばしてよ、まだ吹くなよって思うじゃない。ね。人生もやがて終わりって笛が鳴るんです。皆さんの人生も。ね。はい、ここで人生終わり。笛が鳴るんです。ピーってね。もうある方の人生はアディショナルタイムに入ってるかもしれないよ。ね。その時、人生が、あなたの人生終わりましたってその笛を皆さんは勝利者として聞くことができるということです。それはイエス・キリストを信じていたらです。ね。勝利者として聞くことができる。ピーって。なぜそう言えるか。イエス・キリストは最後の晩餐の席でこう言われたからですね。ヨハネの16章の33。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているから。 イエス・キリストを信じるということは、勝利者の列に加えられていただくんです。だからイエス・キリストを信じている人は、人生の終わりの笛を勝利者として聞くことができるということです。この最後の晩餐の席でね、本当にこの私たちが耳を傾け、私たちの心にね、光が差し込むようなそんな悟りを得てほしいと願って、キリストが多くのメッセージの中からよりによってね、選んで語られたメッセージはこの三つです。一つ目は、死に打ち勝つ平安があるということ。二つ目は、人生を共に歩んでくださる方がいらっしゃるということです。そして三つ目は、輝かしい将来が、希望があるということです。だからこの詩編の作者は135節でこう言いました。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの掟を教えてください、ね。あなたの御言葉が分かるように私に悟りを与えてください。そしてこの素晴らしい福音がね、ここにあるにもかかわらず、聞き耳を持たない人がいらっしゃいますね。聞いても聞いても分からない。そういう人に対する嘆きの言葉が136節です。私の目から涙が止めどなく流れ落ちます。彼らがあなたの御教えを守らないからです。これはまさにね、あのイエス様が不信仰なエルサレムを見てね、ああ、エルサレム、エルサレムと言って涙を流されたあの思いでしょう、ね。皆さんはこの勝利者としていつでも人生を終える準備ができていらっしゃると思います。でも皆さんの愛する家族はどうですか？愛するお友達はどうですか？ぜひこのね、良き知らせをね、届けてほしい。そしてその人たちが本当に悟りを得ていただけるように祈っていってほしいと思います。今年ね、皆さんの周りでそういう喜びの知らせをね、本当に自分の心、ものとして受け取るそういう人たちが増えていくことを心から願っています。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉の戸が開くと、わきまえのないもの、浅はかなものに、光を与えるとおっしゃいました。私たちもそういうものでした。心が固くなものでした。自分の考え方に凝り固まっていて、神様の御声に耳を傾けようとしないようなものでしたが、でもあなたの一方的な憐れみによって、私たちの心を開いてくださって、神様の真理の御言葉が本当に心からアーメンと言って受け取れる、そんなものにしてくださったことを感謝します。あなたの働きです。誇るものはありません。どうぞ愛する家族や愛するお友達が、この素晴らしい神様の言葉に本当に心を開いて受け取ることができる、そんなことが起こるように私たちを用いてください。私たちの言葉や私たちの祈りをどうぞ用いてください。一緒に主の救いを喜べる、そういう仲間が今年も私たちの周りにたくさん増えますように。導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、この週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。